お立ちいただきまして、三英546番。朗読文詩編51編、別紙プリントをご覧ください。神よ、私のうちに清い心を創造し、新しく確かな霊を授けてください。御救いの喜びを再び私に味わわせ、自由の霊によって支えてください。神よ、私の救いの神よ、流血の災いから私を救い出してください。主よ、私の唇を開いてください。この口はあなたの賛美を歌います。主の祈りを捧げます。プリントの裏に記載されております。主の祈り、天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。賛美歌70番。
Thank you.
お座りください。聖書サムエル記下7章14節から17節まで、旧約聖書490ページ。私は彼の父となり、彼は私の子となる。彼が過ちを犯すときは、人間の杖、人の子らの鞭を持って、彼らを懲らしめよう。私は慈しみを彼から取り去りはしない。あなたの前から退けたサウルから慈しみを取り去ったが、そのようなことはしない。あなたの家、あなたの王国は、あなたの行く手に常しえに続き、あなたの王座は常しえに固く据えられる。ナタンはこれらの言葉をすべてそのままこの幻の通りにダビデに告げた。続いてコリントの信徒への手紙1:4-14まで、新約聖書304ページ。こんなことを書くのは、あなた方に恥をかかせるためではなく、愛する自分の子供として諭すためなのです。キリストに導く養育係があなた方に1万人いたとしても、父親が大勢いるわけではない。福音を通しキリストイエスにおいて、私があなた方を設けたのです。そこであなた方に勧めます。私に習うものになりなさい。テモテをそちらに使わしたのはこのことのためです。彼は私の愛する子で、主において忠実なものであり、至るところのすべての教会で私が教えている通りに、キリストイエスに結ばれた私の生き方をあなた方に思い起こさせることでしょう。私がもう一度あなた方のところへ行くようなことはないと見て、高ぶっている者がいるそうです。しかし、主の御心であれば、すぐにでもあなた方のところに行こう。そして、高ぶっている人たちの言葉ではなく力を見せてもらおう。神の国は言葉ではなく力にあるのですから。あなた方は望むのはどちらですか？私があなた方のところへ鞭を持って行くことですか？それとも愛と柔和な心で行くことですか？ここまでです。祈祷いたします。主イエスキリストの父なる神様、6月第3の主日、私たちは健康を与えられて教会に招かれ、御前に礼拝を捧げることができましたことを感謝いたします。すぐる1週間、あなたの導きと支えにより、私たち一人一人に与えられた生活をそれぞれ感謝のうちに過ごしてくることができました。しかし、この1週間を振り返るとき、私たちはいかにあなたの御言葉からかけ離れた生活を送ってきたかを悔い改めずにはおられません。あなたがいつも私たちと共にいてくださることを忘れ、あなた以外のものに心奪われた時があったことを私たちは懺悔いたします。また隣人を自分のように愛することができず、自分本位に行動してしまった愚かさを懺悔いたします。このような私たちを憐れみ、許しを与えてくださいますよう、聖霊の導きを乞い願います。神様、私たちは今ここに救いを求めて集まってまいりました。一人一人がこの世の旅路を歩む中で抱えている苦しみや悲しみ、それら一切をあなたが受け止め、御言葉によって癒してください。そして御子の十字架と復活、 この救いの出来事に望みを置き、誠の救いに預からせていただきますよう強く願います。新型コロナウイルス感染の影響により、マスクの外せない日常がまだ続いております。教会では必要な対策を行いながら、少しずつではありますが、祈祷会や集会など教会活動を始めております。どうぞ私たちも心を合わせて主を賛美し、教会のために祈りを熱くしていくことができますようにお支えください。ロシアのウクライナ侵攻による悲惨な出来事が収まることなく続いております。どうかあなたの平和が世界を支配し、その地にあなたの御旨が行われますように祈ります。今日から始まる新たな一週間、新たにあなたに一切を委ね、感謝を持って過ごすことができますように、確かな信仰に歩むものとさせてください。ただいまから中本牧師を通して聖書の御言葉に預かります。御言葉を取り継いでくださる中本牧師をどうか聖霊で満たしてください。聞く私たちの心を開いて御言葉を受け入れていくことができますよう、聖霊の導きを願います。さまざまな事情により今日の礼拝に出席できない方々を覚えます。特に体調の優れない方、また高齢のために教会に来ることができない方に、あなたの恵みを増し加えてください。今日のこの礼拝が、あなたの救いの御業を述べ伝えるために豊かに用いられますように。一人でも多くの方々が魂の平安を得ることができますように。どうか私たち一人一人の祈りを聞き入れてくださいますようお願いいたします。これらの感謝と願い、私たちの救い主イエス・キリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。説教、福音の現実化、中本純牧師。
これまでパウロはコリント教会の人々の高ぶった様子を揶揄して、あなた方は大金持ちになっている。また、あなた方は王様になってしまっている。そのように語ってきました。先週お読みしました10節では、私たちはキリストのために愚か者となっているが、あなた方はキリストを信じて賢い者となっています。そのように語り、挑発的とも取れる言葉をコリント教会の人々に向けて投げかけておりました。しかし、今朝の箇所では、パウロはそうした挑発的な態度とは、言ってみれば打って変わって、教会員の父親としての愛情を語りかけているのが伺えます。彼は14節でこのように語ります。こんなことを書くのは、あなた方に恥をかかせるためではなく、愛する自分の子供として諭すためなのです。パウロはコリント教会の人々に向けて、愛する自分の子供、そのように言っています。ここでの表現というのは特に説明がなくとも、そのままの意味として皆様にも受け止めていただけると思います。父親像としての牧師と、その子供たちである教会員、そうしたイメージであります。そのようなイメージというものは、私自身、この日本の教会においていくつか目にし、また耳にし、そうした事柄を通して考えさせられる事柄というものがあります。それは仙台東六番町教会の事柄ではなく、今日本の教会の多くで起こっている出来事であります。私自身、父親像としての牧師と、その子供である教会員という一つの構造について、 ある種の課題があると思うのです。それと言いますのも、日本の教会というのは平均して高度経済成長期をピークに、その後は教会に集まる信徒の数は減少の一途をたどってきました。それに伴い、かつて60年代から70年代後半にかけ教会に集まっていた青年の方々は年齢を重ね、この方々の世代が最後に一番教会に人が集まった世代と言われております。そうした方々にとって、ある意味牧師というのは父親像としての象徴的なイメージというものがあります。それはかつて自分たちが青年時代だった時の牧師と、それと自分たちとの関係を印象として強く植え付けられているからです。牧師は父親であり、また牧師夫人は母親。そうした印象を持たれることについて私は何も問題はないと思いますし、むしろ大切な思い出であると思います。では、私自身が問題なり、あるいは課題を感じておりますのは、そうした精神的イメージがすでに出来上がっている日本の多くの教会のその土壌に、現代の若い世代の牧師や伝道師がその教会に着任した際に起こってしまう問題に対してであります。それはどのようなものかと言いますと、かつて青年だった方々が現在年齢を重ねられ、中には教会の役員、この六番町教会に当てはめて言うと長老や執事という立場でありますが、そうした役員の立場になっておられる、そういった方々もおられます。そこへ新学校を卒業して間もない伝道師、あるいはまだ牧会経験の浅い、年齢の比較的若い牧師が着任してきたとします。そうした時、すでに教会におられる方々にとって牧師や牧師夫人の精神的なイメージは、かつて自分たちがお世話になった牧師や牧師夫人の父親像、あるいは母親像としてすでに固まっておりますので、新しくやってきた若い牧師や伝道師は父親というよりはどちらかというと婿養子のような感覚として見られてしまう。そのことによって、万が一この若い牧師がここでのパウロのように信仰的な問題で教会員に対して指導を行おうとするならば、劣化のごとく怒り狂う、そうした腹立たしさを覚えてしまうという状況が起こりうるのです。まあ、それはどのような心情かと言いますと、自分の方がこの教会のことを昔からよく知っているのだと、お前のような若い者からはあれこれと教えてほしくない、そういった意見であります。そうした問題によって精神的なダメージを負い辞めていった牧師や仲間たちを私自身この目で何人か見ております。そういった一方で、日本キリスト教団における様々な会合で教会員の方々との会合、あるいは牧師同士の会合、そのいずれにおいてもこの言葉を耳にすることがあるのです。最近の牧師は精神的に弱く、そしてすぐ病気になる。ですが、私自身そうした言葉を耳にする際、先ほどご紹介したような現代の日本の教会を取り巻く構造を理解されていないのではないか、そのように思わされるのです。牧師は自分の就任式の時や、あるいは長老執事の方の安守礼式、そして任職式の時に誓約していただいた言葉を信じています。そこで教会員の方や長老執事の方が誓約していただく、あなた方は牧師の説く真理に謙虚と善意をもって聞き従うことを約束しますか、あなた方は牧師を励まし支持することを約束しますか、そういった質問を投げかけます。それに対して私たちは神と教会との前で慎んで約束いたします。そのように答えていただいた誓約の言葉をどの牧師も心から信じているのです。ですので、先ほどのような状況が起こってしまうと、 一体どうしてなのだろうと、ちゃんと神様の前で誓約していただいたのにと思ってしまうことが多くあるのです。しかし今ご紹介したのはあくまで今日本の教会で起こっている問題でありまして、当然牧師の側に問題が多々見受けられるケースもございます。様々に問題を抱えてしまった牧師に対する対処というものもやはり必要となってきます。そうした事柄について、やはり今朝の箇所でパウロはどのような観点から、あなた方は私の愛する子供であると、そして私は父親であると語っているのだろうと、そのことをぜひ見ていただきたいと思うのです。パウロは14節のところでコリント教会の教会員のことを愛する自分の子供、そのように呼んでいますが、続く15節のところではキリストに導く養育係、そのようにも呼んでおります。これはこれまで議論されてきたコリント教会の中で争い合っていた4つのグループの指導者たちとは異なる呼び方です。一般の教会員の方々を指す言葉です。元来ここで使われている養育係という言葉は、指導的な立場に立つ教師とは異なり、家の主人の子供のお世話や、あるいはしつけなどに従事する、いわばお手伝いさんのような役割として使われていた言葉です。パウロはここでイエス・キリストへと人々を導く養育係としての信仰者の姿を伝えています。その際、15節の続きでも語られていますように、父親が大勢いるわけではない。そのように彼は言います。先ほど私は日本の教会で起こっている一つの問題としての牧師父親像というものを語りましたが、ここでパウロが用いている父親という言葉の背景には、ユダヤ教における信仰の父としてのラビの姿を伝えている言葉であると言います。つまりユダヤ教においては、たとえ他人の子供に対してであっても、律法を教える者はその子供の父親であるかのように考えられ、そこにおいては威厳や薫陶といった人間的な観点からの父子関係ではなく、律法の継承という意味における父子関係というものが存在していたのです。こうした関係というのはユダヤ教に限らず、カトリック教会などでもある意味そうしたシステムが存在しています。それは代母制度というものでありまして、代理の代に母と書きますが、教会に通い始めて間もない人には必ず信仰の指導係となる代母さんというものがついて、マンツーマンで付き添って、その方が洗礼を受けた後もその方の相談や信仰的な指導を司祭に代わって行うというものが存在しております。そうした部分においては、私たち仙台東六番町教会において長老制度の教派に立つ私たちの教会においても、その役割を長老の方々が担っております。パウロは15節後半のところで、キリストイエスにおいて私があなた方を設けたのです、そう語っております。そして続く16節で、そこであなた方に進めます、私に習うものになりなさい。これは一見すると強端な言葉に受け取られるかもしれません。それほどまでにパウロはコリント教会に対する自信や、あるいは自負というものがあったのか、そのようにさえ感じ取られます。ともすれば、これは傲慢な言葉ではないだろうか、そのようにさえ思わされる言葉です。この16節の勧めの言葉、私に習うものになりなさいという言葉、イミタティオパウリと呼ばれる言葉でありますが、ここでのパウロが口にしている言葉を17節の言葉と合わせて理解していただきたいのです。彼は言います。テモテをそちらに使わしたのはこのことのためです。 彼は私の愛する子で、主において忠実なものであり、至るところのすべての教会で私が教えている通りに、キリストイエスに結ばれた私の生き方を、あなた方に思い起こさせることでしょう。パウロは自分の愛弟子であり、また同労者でもあるテモテをコリント教会に使わしたことを伝えます。その目的というのが、テモテという人物が主において忠実なものであり、至るところのすべての教会でパウロが教えている通りに、キリストイエスに結ばれたパウロの生き方をコリント教会の人々に思い起こさせるためであると、そのように言うのです。言ってみれば、先ほどもご紹介しましたが、ここでのパウロの言葉の読み方というもの、その受け取り方というものが、ユダヤ教的な受け取り方が必要になってくるかと思わされます。パウロは、テモテという自分の愛弟子が自分の教えている通りに教えている、そのように紹介します。テモテは確かに、パウロの一番の愛する愛弟子でありました。ですが、それは人間的な薫陶によるつながりで、彼がテモテのことを勧めているのではない、ということが見えてくるのです。テモテはイエス・キリストというパウロが指さしていた道を誤ることなく示していた人物という点において、パウロが一番に勧めたい人物である。と言っているのです。これもユダヤ教における道、ハラカーというものが、実は教えという意味が込められていることにも由来しております。あれので道を整える。この主の律法、主の掟を正しく人々に導く役割を与えられた、証明を与えられた宣教師たち。この者たちの言う言葉に聞き従うように、パウロは改めてコリント教会の人々にお願いをしているのです。そうしたことも合わせて考えてまいりますと、やはり日本の教会で今現実に起こっているそうした若い牧師がどうして次から次へと辞めていってしまうのだろうという問題、その原因というものは様々に存在しておりますが、その一つとして、あくまで一つの要因として先ほどご紹介させていただきました。私なりの持論から申し上げますと、教会に新しくやってきた比較的年齢の若い伝道師や牧師、彼らを無理に父親、あるいは母親として尊敬する必要はないと思います。大切なのは、この新しくやってきた伝道師や牧師が神様の御言葉を取り継ぐ、神様から証明を与えられたものとして、その語る言葉に忠実に耳を傾けるということであります。したがって先ほどもご紹介しましたような、私自身の友人がやはり辞めていった際に、その友人から聞かされた言葉、信仰的な指導をしようとしたら、お前のような若造に教えられたくはないと。この教会のことは自分の方がよく知っているんだと。かつての牧師先生はこうであった。人柄はこうであった。そういった人物像を歴史として語るのではなく、歴代の牧師が常に指さしてきたイエス・キリストがどのようなお方であるか、キリストについて語っていただきたいと。これこそが教会の歴史である。ということを改めてこのパウロの書簡から私自身は思わされるのです。さて、パウロはそのような言葉を語った後で、18節以降でこう言います。私がもう一度あなた方のところへ行くようなことはないと見て高ぶっている者がいるそうです。しかし主の御心であればすぐにでもあなた方のところに行こう。そして高ぶっている人たちの言葉ではなく力を見せてもらおう。神の国は言葉ではなく力にあるのですから。ここで唐突に強気な態度を示すわけであります。 この言葉に改めてパウロはなんて強気なんだろうと思わされる方も多くおられると思います。このパウロがここで強気とも取れる言葉を語っているその背景として、彼自身が非常に大きな劣等感というものを当時のコリント教会の指導者たちに対して抱いており、それゆえにパウロはもう二度とコリント教会に戻ってくることはできないだろうと高をくくっていた教会員の方々がいたということです。しかしそうした教会員に対してパウロ自身はイエス・キリストにあるパウロの道をコリント教会の人々に思い起こさせることができる、そのようなテモテを派遣しますと言うんです。ところがこのテモテの派遣に対しても、それが一層やはりパウロは来ることができないじゃないかと高をくくる人々の考えをより高慢にさせてしまうこととなりうるのです。ですがそれらの言葉を語った後でパウロが21節でこう語ります。あなた方が望むのはどちらですか？私があなた方のところへ鞭を持っていくことですか？それとも愛と柔和の心で行くことですか？まさに飴と鞭とも取れる恐ろしい言葉であります。なんて感情的な言葉なんだろうと、それほどまでにパウロは憤っていたのか、そのように伺わせる言葉であります。しかしここでの言葉というもの、パウロは態度を使い分けていたのだろうか。コリント教会の人々がパウロの示す道、つまりイエス・キリストの福音に対して従順であるならば、愛と柔和な心を持って接してくれる。しかしそうでないならば、非常に厳しい鞭を手に持つような態度を持って自分たちに接するのだろうか。単純に二元論的に受け取られるかもしれません。ただここでの言葉について改めて思わされることがあります。それが今朝ご一緒にお読みしたもう一つの聖書箇所、旧約聖書サムエル記下7章14節以降の言葉であります。7章14節以降において、ここでは預言者ナタンが主なる神様からダビデに向けて取り継ぐように告げられた言葉が語られています。14節以降でナタンはこう語ります。私は彼の父となり、彼は私の子となる。彼が過ちを犯すときは人間の杖、人の子らの鞭を持って彼を懲らしめよう。私は慈しみを彼から取り去りはしない。あなたの前から退けたサウルから慈しみを取ったが、そのようなことはしない。ある種神様の言葉というものは国王ダビデに対して厳しい言葉でもあります。つまり彼が過ちを犯すときは人間の杖、人の子らの鞭を持って彼を懲らしめると、そのように断言するのです。なんとも厳しい言葉に思われます。ですがそうした懲らしめの中に置かれながらも、しかし神様は慈しみをダビデから取り去りはしないと、サウルのような時のことはしないと、そのように断言するのです。今コリント教会の人々に向けて、あなた方が望むのはどちらですか？無知ですか？愛と柔和な心ですか？そのように迫っているパウロにしてみても同じであると思われるのです。大切なのは、主なる神様が無知を持とうが、愛と柔和な心で接しようが、主なる神、そして御子イエス・キリスト、聖霊なる神、この三位一体の神がもたらす福音はあなた方と共にいる、決して離れることはないということであるのです。私たち一人一人がこうしたパウロの書簡から受け取るメッセージとして、私たちがたとえ神様から鞭を持ってひどい仕打ちを受けたと、そのように感じさせられる大きな不安や苦境のただ中に立たされたとしても、けれども神様は決して私たちの元から離れ去ろうとしないお方であると、それほどまでに神様の愛はしぶといということを感じさせられるのです。私たちが苦境の中に立たされるようが、しかし私たちのうちにおいてイエス・キリストの福音は実現している、この確信に立つことが改めて求められているのです。ご一緒にお祈りを捧げましょう。 教会の頭なるイエス・キリストの父なる神様、私たち信仰者はつまずきが多く、様々に過ちを犯してしまう弱き者であります。しかしあなたが御子イエス・キリストを通してそのような私たちをも憐れんでくださったという現実、そして私たちの間に御子の十字架と復活の福音が打ち立てられた、この救いの出来事が現実に起こったということを私たちが心から信じることができるようにしてください。神様、私たちは疑い深い生き物であります。自分自身の平穏を求めて時にあなたのことを疑ってしまうような弱き者であります。私たち一人一人がそうした疑いの中にありながらも、しかしあなたは賢明な形で私たち一人一人をも支えておられる、その現実を知らされます。今様々な問題を抱えておられる方、また健康上のことで大きな不安を抱えておられる方々がおられます。神様、どうぞそうした方々にあなたからの特段の励ましと平安をお与えください。教会学校に連なる子どもたちに至るまで、あなたからの御言葉の糧を豊かにお与えください。これらの感謝と願いを救い主イエス・キリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。
お立ちいただきまして、賛美歌514番。 お座りください。それではお立ちいただきまして、正英542番祝祷高僧をもって礼拝を終わります。
主があなたを祝福し、あなたを守られるように、主が御顔を向けてあなたを照らし、あなたに恵みを与えられるように、主が御顔をあなたに向けてあなたに平安を賜るように、主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりがあなた方一同と共にあるように。アーメン。